ヤコブ1:26-27。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で、清く汚れのない宗教は、孤児やヤマメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。今月の初めに、日本の元首相が銃で撃たれ、亡くなりました。で、その容疑者は、統一教会という宗教団体によって自分の一家が破綻した。そのためにその団体を憎みまして、それと関わりのあった元首相を狙ったのだ。そのように自供しています。で、この事件は間違った宗教がどんなに人の人生を狂わせ、犯罪を引き起こし、社会を不安に陥れるか。そのことを物語っています。もちろんこの人のしたことは決して許されることではありませんが、彼もまた間違った宗教の被害者であったと思います。この統一教会というのは、ムン・ソンミョンという人が1954年に始めたものです。自分をキリストの再来である、再臨のキリストである。そんなふうに主張しました。で、彼は国際勝共連合というものを作り、共産主義に反対する政治家と結びつきまして、勢力を伸ばしました。で、本部をアメリカに移しまして、アメリカのメディアを買収していきました。で、その資金の多くが日本で霊感商法というその詐欺ですね。それによって得たものだったわけです。そのお金がアメリカに来て、アメリカのメディアを買収します。で、彼が主催します合同結婚式。まあ、それによって、その家族は救われるっていうのことを言うんですが、それもまた問題だらけのものでした。彼はアメリカで脱税の罪を犯しまして、1982年に刑に服しています。このムン・ソンミョンは2012年に92歳で亡くなりましたけれども、後継者は今もその統一教会、名前を変えましたけれども、それを率いて活発な活動を行っています。統一教会はキリスト教ではありませんが、一般の人にはそういうことが分かりませんので、普通の教会までも怪しまれるということが起こりました。他にも日本ではモルモン教、それから物見の党、その人たちが日本では盛んに活動しています。ですから日本の多くの教会は、その集会案内とか、修法の一番初めにですね、私たちは正統的なプロテスタント教会で、モルモン教、物見の党、統一教会と関わりはありません。これらのことでお困りの方はご相談ください。まあそんな風に書くようになったわけです。1995年、オウム真理教が世の終わりを演出するためにサリンを地下鉄で撒くという事件が起こりましたね。で、その時から多くの人々の、特に日本人の心に、宗教は怖いものだ。そういう観念が植え付けられました。その時以来ずっと日本では伝道が停滞しています。これはとても残念なことです。英語で宗教は religion と言います。で、この言葉はラテン語で結びつけるという意味の言葉から生まれたとされています。で、最初のこの religion の最初の例ですね。RE ですが、これは強くという意味になりますので、religion というのは強く結びつける。つまり、人が神様としっかりと結びつくという意味になります。 で、そこから信心深いこと、あるいはその結びつきの場である礼拝ですとか、あるいはパウロは自分の宗教に熱心でしたと言っていますけど、その時は彼のパリサイ派という一つの宗派のことを指しているんですが、それを指すようになりました。宗教とは本来は神様と人とを結ぶものです。また人と人とを結ぶものです。人は誠の神様によって作られました。ですから、すべての人は神様に結ばれてこそ生きる意味や目的を見出すのです。また人は他の人と健全な関係を持つことによって幸いな人生を送ることができます。そしてそれを与えてくれるのが religion、宗教なんです。しかしその宗教が誠の神様ではなくて偽りの神々ですとか、邪悪な人間ですとか、組織ですとか、制度ですとか、あるいは守ることもできないような戒律ですね。そういうものに結びつけられたら、いや、結びつけられたらというよりは、縛りつけられたらと言った方がいいでしょうね。そうしたら、やっぱり確かにそういう宗教は恐ろしいものになります。で、多くの人は、そういう間違った宗教を見て、信仰なんて持たない方がいいんだ。神様なんていないんだ。というわけで、無神論者になります。唯物論者になります。世俗主義者になる。ある統計によりますと、現在、世界人口の 30% ぐらいがクリスチャンだそうですね。で、ムスリムの方と無神論者が、それぞれ 15% あるいは 16%、 その他は諸宗教、仏教とかその他の諸宗教にありますね。で、このパーセンテージなんですが、クリスチャンのその 30% その中から無神論、世俗主義、そして唯物論になっていく人がどんどんと出ていく。クリスチャンが相対的に少なくなっているということが言われています。それは間違った宗教を見てしまうからでしょうね。しかし、間違った宗教や偽物の信仰があるということは、本当の宗教があり正しい信仰があるということを逆に示しているんです。どんなものでも偽物があるというのは本物があるからです。どんなものでも本物があるから偽物が生まれます。本当の信仰は決して知性を退けません。で、私たちは知性を働かせて本物と偽物を区別しなければいけません。誠の宗教、正しい信仰を見分けてそこに立ちたいと思うのです。では、正しい宗教と間違った宗教と区別するにはどうしたらいいんでしょう。世界には数えきれないほどの宗教がありますから、ここで取り上げることができません。今日は先ほど名前を挙げたモルモン教、モノミノ教、それから統一教会、そういうものを念頭に置いてお話したいと思います。間違った宗教は当然のことですが、その立っている教えが間違っています。聖書を使うグループもありますが、聖書に従わないのです。聖書以外の経典というものがあって、それが聖書よりも権威があるんです。例えばモルモン教の場合、この宗教を始めましたジョセフ・スミスという人がモルモン経典というのを書きましたね。で、それが旧約があって、新約があって、第三のテスタメント。Old Testament, New Testament, The Third Testament とモルモン教では言うんですが、第三の聖書として、そして最後にあるものの方が権威があるわけです。そういう扱いをしています。モノミノ教は自分たちの教義に合わせて訳しました新世界訳聖書しか認めません。しかもそれは組織が定めた解釈というものがあって、それに沿ってしか読むことができないのです。 人間の解釈が神様の言葉よりも権威がある。その上にあるわけです。統一教会の教典は、ムン・ソンミョンが書きました原理公論です。原理公論では、アダムとエバの堕落に関するまるで荒唐無稽な物語が書かれています。聖書を神様の言葉と信じ、ただ一つの最高の権威として認める。そのことがなかったら、こういう作り話は果てしなく生まれます。そしてそれが人々を惑わすのです。しかも聖書の教えの中で一番大切なことは、イエス・キリストがどのようなお方であるかということですね。イエス様は弟子たちに尋ねました。人々は私を誰だと言っていますか？弟子たちの答えは、バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。そう答えました。これは、人々がどう言っているかという客観的な答えです。イエス様はそれをしたことを聞いた上で、もう一度弟子たちにこう尋ねました。では、あなた方は私を誰だと言いますか？もっと主観的な、主体的な答えをイエス様は弟子たちに期待なさったのです。ペテロが弟子たちを代表して答えました。あなたは生ける神の御子、キリストです。イエス様はその告白の上に教会を建てると、そう言ってくださいました。人はこの告白によって救われます。この告白を持たない教会は本物の教会ではありません。モルモン教も、モノミノ党も、統一教会も、イエス様を生ける神の御子とは認めません。ヨハネ第一の手紙の4の1から3にはこう書かれています。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。これは一世紀に書かれた言葉ですけれども、本当に現代の私たちにとって切実な言葉だと思います。まさに反キリストの霊、間違った教えが本当に蔓延している時代ですね。で、間違った教え、それは理性を持って考えれば、少し頭を働かせれば、ああ、そんなのおかしいよってわかるわけなんですけれども、異端的な宗教は人に考えさせないようにします。特に統一教会では、若い人たちを家族や社会から隔離します。何人か組ませて集団生活をさせるんですね。で、その若い人たちを管理します。本部が管理します。いや、またお互いにそのグループの間で管理し合って、そこから抜け出す人がいないようにする。そうやって彼らを洗脳するのです。若者たちは組織の言うがままに安っぽい壺ですとか、置物ですとか、それから印鑑、そういうものを高額で売りつける詐欺行為をいたします。そういうことをしても、全く罪悪感を持たないんです。かえってそれが世界を救うんだと信じ込んでしまうのです。日本にいた頃ですけれども、私の知り合いの牧師が、統一教会から若者を、特に大学生たちを救い出すために一生懸命働いていました。まあその先生のお手伝いをほんの少しですがしたことがあります。その時に洗脳の恐ろしさというものを本当に目の当たりにしました。多くの人々の祈りとまた努力によって若者たちが徐々に理性を取り戻し、正しく神様を信じて、 そして家族のもとに帰っていくのを見ることができて、本当に嬉しく思いました。でそのうちの何人かは神学校に入りまして牧師になりました。どんなに世の中に偽りが満ちても、なお神様の真理の光が消えていないんだということを感謝した、そんな体験があります。そして偽りの宗教では教祖と呼ばれている人が絶対的な権限を持っています。組織を思いのままに動かすのです。そうした教祖たちは決まって、いや私は神様から示されたから、神様からこの使命を与えられたからこういうふうにしているんだというんですが、実は自分の願望や計画を成就させるために信者の人たち、他の人々を利用しているに過ぎないんです。こういうことは宗教団体だけでなく様々な団体でも起こりますよね。最近のニュースでは人権団体を名乗っていました組織の責任者なんですけれども、そのために寄付をしたそのお金をですね、自分のものにしてしまってカリフォルニアに家を4軒も買った。そのうちの1軒はプライベートフライトのための滑走路まであったという、そういうことがありましたね。これはもう本当に人の善意を裏切る行為です。もし宗教者が同じようなことをしたら、それは人を裏切るだけではありません。神様を裏切ります。最初は正しい動機で始めたことでありましても、教会が大きくなって、その牧師が有名になりますと、まるでセレブになったような、そんな気分になってですね、あちらこちらに行って、高い講演料を受け取ってスピーチをする。そして、その語ることが正しければいいんですが、だんだんと福音から離れていくんです。私はそういう人を何人か知っています。本当に残念です。そういうものは、イエス様に従う人の姿ではありません。それは伝道じゃないです。宗教ビジネスです。そういうことがあるために、人々が信仰から離れていくんだと思います。そういう人たちが、主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。そう言ったとしても、イエス様はその人々にこう言われるでしょう。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。偽りの宗教、誤った宗教には他にも数え上げればたくさんの特徴があります。きりがありませんので、次に聖書が教える真の宗教についてその特徴を学びましょう。三つのことを話します。まず、今日の箇所の26節ですが、ヤコブはこう言っています。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。自分の舌に靴輪をかけずというのは、おしゃべりであるという、そういう意味なんでしょうけれども、ただそれだけでは終わっていません。ヤコブの三章というところを言いますと、舌をコントロールすることの難しさが書かれています。その中で、多くの者が教師になってはいけませんという戒めがあるんです。その戒めの中で、自分の舌に靴をかけずという、この言葉が出てくるわけです。私たちはちょっと何か物事を知りますと他の人に教えたがる、そういう傾向があります。自分自身がしっかりした訓練を受ける、また他の人から学ぶその謙遜さを持たないまま教師になってしまったら、語ってはいけないことや語らなくていいことまで口にします。聞く人を惑わせたりつまずかせたりしてしまいます。そうしたことを絶えず反省し悔い改めて人を教える立場の人はそうしなければいけないんですが、その反省や悔い改めが ないままでありますと、間違った教えに引っ張られていく。間違った教えをしてしまうということがあるのです。自分だけが神様の言葉を聞いているんだ、私だけが聖書を分かっているんだと思うのは危険です。本物を正しく信じている人は、神様は私にも語りかけてくださる。他の人にも同じように語ってくださっている。だから他の人を通しても私を教えようとしてくださる。そのことを認めます。そして謙虚に他の人に耳を傾けるのです。次に誠の宗教は人々に仕えるものだと思います。27節に父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をすることです。と言われています。聖書の中でみなしごヤモメというのは、社会的に弱い人々を代表しています。旧約聖書には繰り返しみなしごやヤモメを保護しなさいということが書かれています。それは、神様がみなしごの父であり、ヤモメの裁き人だからです。本物の信仰を持った人たちは、神様の愛を伝える宣教と、その愛を示す福祉の働きを世界の各地で進めてきました。日本で最初に孤児院を作り、来館者のために働き、戦後の1953年といいますと昭和33年になりますが、その頃までまだですね、江戸時代からまた明治も戦前もあった、いわゆる遊郭というのがあったわけですが、それまだ残っていたんです。その法律でそれが禁止される、その前から、その遊郭から女性たちを救済したのは皆クリスチャンたちだったのです。今でこそ仏教の方たちも加わるようになりましたけれども、自殺防止の命の電話というのがありますし、また尊厳死のためのホスピスというのも皆最初に日本で始めたのはクリスチャンです。日本で本当に数少ないそのクリスチャンたちがそんな大きなことをしてきたのです。日本にはもっと大きな宗教団体があります。そこは政党を持っています。しかもその政党は福祉政策を看板に出している。そうであるのに、その背後にいる宗教団体が弱い立場の人たちのために何かをしたというのは私少しも聞いていないのです。ある人を病院にお見舞いに行った時ですが、その団体の会員が同じ会員で病気になった人に対して、お前が病気になったのは信心が足らないからだっていうようなことを言うわけですね。お見舞いに来てるんだか、なんか責めに来てるんだかわけがわからないですね。その時私は、愛のない宗教というのは本当の宗教ではないと、そう思ったことでした。三番目に本物の信仰、本当の宗教は、この世から自分を清く守るものです。愛とともに清さがある。これが誠の宗教の特徴です。聖書はこう教えています。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。もちろん清いと言いましてもね、それは単に取り澄ましているということではありませんし、何か経験ぶって見せることではありません。本物の愛は清い愛であり、そうであるなら本物の清さもまた愛にあふれた清さだと思います。その清さは人を退ける冷たいものではありません。むしろ人を引き寄せる温かいものだと思います。そのような清い愛、温かい清さ、どこにあるでしょうか？ イエス様です。イエス様のうちにあります。イエス様のなさったことを、語られたことを、そのお姿に現れています。本物の信仰を持つために、常にイエス様を見上げ、イエス様に習うお互いでありたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、偽りの満ちたこの世で、信仰者までもが間違ったものに傾いてしまいかねない時代となりました。あらゆる面で物事を正しく識別することが必要ですが、最も大切な信仰の面で正しくあることができますよう、私たちと人々を教え導いてください。愛をもって真理を語る。そのことによって、誠の信仰を証しすることができますよう、助けてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。